At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の16日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんようす、壇蜜です。
なんかちょっとなんか詰まったら感じがするけども何か詰まってるわけ。
ごきげんようす、
ごきげんよう。なんか声に力がありませんけどね。
す、
うん、
す、
何
1分前に語尾に巣をつけるのが急に流行ったんです。
大竹さん以外の3人 で、
ああ そ、 うです。
それを引きずったのが壇蜜さんです。
全然知りませんでした。はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
巣引きずってない、すごい
引きずって
よくわかんないですけどそして、水曜日は
どうもっす、伊藤っす、あさこっす、よろしくっす。
はいね、
はいね、
あ、なんか若も若くはないんだろうけど若者たちの間に一人年寄りがわけわかんなくてもうぼーっとしてる感じだよね。
涼しすって言ってたんです。
え、
涼しすって。
でもこんな語尾別に若い子も使わないでしょ、
う
ん
う
ん、
いやいや、そう、
古き若い子でしょこれ。
そうかもしれないけどね。
なんとかす、
まあ、でもあれだね、もう外は気持ちのいい
ね、
こんなに変わるもんかっていう
ぐら
い
夜なんて、
うん
ね、
だいぶ気持ちよくないですか、
うん、
風が。
もう昨日ぐらいからは、昨日もクーラーはつけなかったもん、一昨日もな、は
い、あちきも出やんす、
うん、
もうだいぶ、う
ん、ね、
涼しいですね。今も 26.2 度しかないですし、
うん、はい、体はこの涼しさを急に受け付けてますか。
まあ、なんとか、寒いほどでもないですし、
うんうんうん、
なんかちょ、うん、本当にちょうどいいっていうか、
うん、
こんなに四季がちょっとざっくり、今年なんか春があんまり感じられなかったから、
うんね、
あ、ちゃんと数日かもしれないけど秋感じてると思って、
うん、は
い、喜びを覚えております。
そうそうそうそう、
俺あのムクゲの花がいいなと毎年毎年思って
る。ムクゲ、どういう花ですか。ムクゲ、
ムクゲ知らねえか、
なんか響きがすごい素敵。ムクゲを知ってる女になりたい、
まあ、中国から来たあの花らしいんだけどね、
はい、
うん、
お庭に咲いてらっしゃる。
いや、どこにでも咲いてるよ。
あ、じゃあ見たことある。
見りゃもう、見りゃもうどこにでも咲いてるよこれ今東京は。
知ってるかな、
多分見たことはあると思いますよ。
でも綺麗綺麗、
綺麗だろ。
ほらムクゲ、
え、これムクゲ、
いろんなムクゲがあるですよ。
南国の花じゃないの、ちょっと
違うよ。
ハイビスカスじゃないけどこう真ん中がちょっと
違うっつってんだろう。
あれ、この花ムクゲあれ見せてもらう。
芯のところが濃いピンクとか赤で、
うん、別名、うん、
葉が白ピンク、
いろんなムクゲがあるんだ。
で、まあ、昨日はね、あのその毎年咲いてるムクゲなんだけど、
はい、
なあのムクゲっていう名前が思い出せないで、
はい、
あ、なんだっけなってずっと1週間か2週間考えてて、あ、ムクゲだってやっとは俺は自分で気がついたんだけどね、うん、でそれを昨日の先生に話したら、それは単なる物忘れですから大丈夫ですって言われたんだけどね。
大丈夫かどうかが逆に分かんないけど、ね、許されたんだムクゲ、
なんだよこれ、許されたって言う、いそれわけ許されたんだって言ってるじゃないか。それは それはただ単なる物忘れですって、ね、
それはそれで心配になっちゃうから。
ほっとしますね。ほっとする。
ムクゲ、そうそうそう、
ムクゲはハチスですって、
ね、別名が、
はい、ハチスっていうの、
ハチス、
まあ、知らないけど、
でもなんか、
うん、
字がハチスって波を知る、
うんうん、
あとなんていうのかな、
須田まさき、
違うよこの字じゃない、須すってあのなんて言うんだろう、
須田さん、
山水の角度逆にしたやつにページって書く、
ああ、あの右から左下にちょんちょんちょんと、
はい、あの避暑地の那須の巣です、う
ん、はいはい、
那須高原の
巣、那須高原の巣
でページって言って言うって
書いてある。ムクゲっての俺ダムスは知らないって
一応知ってます。
知ってるよな、
さすが、
結構咲いてるだろ、
今結構咲いてますね、
うん、知ってたかったな。
でもムクゲが秋の七草っていうのは知らなかった、う
ん
う
ん、秋の七草なの、そんなの俺は知らねえ、
はい、逆にね、
そんなの知らない、
それ知らない、あ、そうなんだ、
はい、なんか一説によるとって感じ、
うん、あれ秋の七草は食べない七草、うん、
食べないですね。食べない。なんかお腹痛くなりそう。
おかゆすんの春だけ。
わかんないけどな。他にも秋の七草ってあるの？俺何も知らない。教えてよ。
すごい。
何？
ムクゲは韓国語でモックンって言うんですって。
モックン。渋垣隊。
モックンまでがムクゲなの？クンまでが。
モックン、はい。
え、秋の七草ってあとなんか知ってる？
オミガエシ、ススキ、キキョウ、カワラナデシコ、フジバカマ、クズ、ハギ。
クズ、ハギ。
あ、まあ、クズは食べるけど、まあ、粉だもんな。クズ湯の。
まあ、そうだけどね。
だから、これにはムクゲ入ってないですね。
なんか入ってる説と入ってない説があるっぽい。あ、そうなん
だ。俺は入ってないんじゃないかと思うけどね。だって、由来がちょっと違うからなと思ってるんだ
けどね。確かにね。秋の七草、ちょっと、あの、知ってる草が春より、イエス草が多
い。少ないですね。
あ、少ない。私、逆にこっちの方が知ってると思ったんだけど。なんか、ススキとかさ、
ハギ
とか、ハギとか、クズとか知ってんのがあって、ちょっとほっとしたのよ。
あ、そう。
全然私知らんから、いろいろ。
まあ、先週はスペシャルウィークで、
はい。
一物温度が来て、
盛り上がりましたね。
夏祭りの後の今日みたいな感じですね。
ほんのりして
ます。楽しかったな。家帰ってもう一回聞いちゃったもん、自分の。自分出てんのに、自分の放送を。
楽しかった。
いやいやいや、もうなんか、今日はだから一週間経ってちょっとね、祭りの後みたいな雰囲気も。
本当ですね。
あるね、少しぼーっとした感じ。
秋祭りやりましょう。
来た。秋祭り来た。こう。お前提案はいつもするんだけどさ、
はい、
この提案はこうどういうふうに転んでいくかがちょっと見えないんだよね。どういう秋祭りなのかな。
秋祭りはドブロックの二人に
また、
はい、秋の一物温度
を、うわちょっと
別バージョンですか、
はい、
いけんのかな。秋バージョンも作ってもらえるのかしら。
まあな、一物はそのバカらしくて楽しいけど、なんかな、もうちょっとおっぱいとか別のことにでもな、なんかな。
あ、せっかくならね。
せっかくならな。
女子の方でね。
あ、なるほど。
そう。
父頭温度とかですか。
父頭。いいね。父頭。父頭はちょっと新しいね。古いか。
いや、綺麗。なんか言葉が綺麗。あの、ね、
なんか貝柱みたいでな。
はい。いや、違うよ。貝柱。美味しそうになっちゃう。ね。いや、一物という表現を彼らが使って優勝した時は、本当に感動したし、うんうん、こんな美しい言い方が、そうか、あったなと思って、感動したけど、父頭また。
なかなかだよ、父頭は。
父頭は。
ちょっと金曜日伝えといていただ
けますか、彼らに。父頭温度。
はい。
で出来次第もうスペシャルウィークとか関係なくいらっしゃいと、
はい、水曜日に来いと、うん、
勝手にこっち喋ってるから適当に入ってこいと、
はい、秋の父頭温度、
うん、なんか私の可愛いツートップとかから始まって、
わー素敵、カタカナ使っちゃう、はい、
ツートップ、
いやどうなんのかな、
一体誰のものかしらみたいな、
あら素敵、
ね、誰のものかしらと父頭と頭頭で、はい、
また太田さんが嬉しそうな顔して喋んだよこういう時
ちゃんと言い踏んでるし、ね、
言い踏んでるし
一体誰のものかしら
この父頭みたいな、
ね、わーいいいね、最高じゃん、
そうですね、
もういい言葉作んね、美しいね言葉が、やっぱり素敵です、
うん、ありがとうございます、
なかなかだな、はい、じいちゃんさえもよね、あ、踊り出す、
踊り出す、
踊り出す、
これを歌えば、はい、世界が幸せになるみたいなね、
は
い、
そうですね、世界、父頭は世界を、
世界をね、はい、席巻するかもしれないね、はい、本当かよ
安寧和平の父頭ですよ、
あ、いい、あ、それ歌詞入れてほしいな、
ええ、
ゴロもいいし、う
ん、ドブロッコさん聞いてるかな、
ね、いやいや、
聞かすんだよ、
それはお仕事してるかもしれないし、わからない、
聞いていただきたい、ぜひお願いします、
そうか、そういうことなら、はい、秋祭りはなんか楽しくなりそうだな、
そうですね、父頭温度だったもんね、
そうですね、
まあな、まあ、この間は日曜日だけだったけどね、そういうお祭りはもう全曜日にまたがって、
またがって、
うん、最高じゃないですか、
露天も出しましょう、
露天も出して、
ね、うちらが食べるのね後ろでジューッジューッ、私焼きそば焼くよ、もし一言も喋んなきゃ、ジューッジューッ
いい匂いする、
父頭焼きみたいなの
が出てきた
よね、わーいいな父頭焼きってことは甘食ですかね、甘食の上にレーズン、
そうだよね、
レーズンかな、まあ、どうかな、まあ
でも土手焼きもね、なかなか
土手焼きいい
ですね、土手焼きもなかなかね、
うん、わじゃあ鋳型作ってもらわないとね、うん、忙しくなりますね、
鋳型、
あ、鋳型っていうなんて言うんでしたっけ、
あの、
型、
小麦粉とか入れる型ですね、
は
い、鋳型でいいんじゃないですか、
はい、
鋳型、
あのたい焼きのとか。
ちょっとカッパ橋行ってきます。カッパ橋行ってくる。
いやまだ作ってないよ誰も。
まだ作ってないと思うから
ね。七頭焼きはちょっとまだ。
うんうん、どっかに頼まなくちゃね。
はい。
どっかに頼まなくちゃ、ね、特注で頼まなくちゃね。
そうですね。父頭せんべい、父頭焼き、うんうん。
せんべいかよ、うん。せんべいはちょっと感じてないよね。
やっぱりふんわりしてほしい。もうちょっとか。ちょっと硬いわよ。
まあな。まず父頭、まあ、あったよな、なんかおっぱいパンみたいなあったもんな、どっかにな。
あ、う
ん、
あ、あったかもし
れない、ね。あとプリンみたいなのもよく売ってますよね。うん、白い、白いプリンかなんかで。
赤いのが
ちょんと。赤いのちょんとついてるやつ。
でも誰もがみんな新鮮な父頭を求めていないですよ。干し柿の上に干しぶどうみたいな枯れたのも好きな方だっている
し。いや、そんなの俺は求めてない。そんなの求めてるやついるの太田さん。
いや、お好きな方には。
私はいらない。
言っちゃった。
いらないよね。
真っ白の方がいいですか、やっぱり。杏仁、杏仁とかで作って、上にあの、クコの実。
あ、クコの実を。
あの、美容にいいというね。
そう、なんかあの現実から逃避したいんだよ俺は。だからそんなで、ね、しなびた父とかそういうんじゃなくて、
ね、干し柿みたいじゃなくて、カスタードクリームマンの上に赤いポチがついてる、う
んうん、あ、ね、赤かな、ピンクかな、
ピンクのポチがついてる、ね、父頭まんじゅ
う、もうちょっとリアルを追求したい。
そうですね、
リアル、リアリティが欲しいよね、
リアリティ、
うん、リアリティ、
リアリティ、リアリティか、
リアリティを、
梅しば、
あ、そうそう、
え、梅しば、
いや、カリカリ梅のっけとけばいいのかな。
いや、そん、いろんな父がある、
もともとがさ、ね、例えば断蜜のね、はい、父の一回型取り、鋳型で型取りしてね、
あ、
なかなかそういう型取りね、
はあはあ、朝子の方昔ですよ、
朝子の方も
大きいですけどね、朝子の方
なかなか、なかなか特盛りですよ、
うん、はい、あの、はい、大きい、うん、あの神楽坂で売ってる肉まんぐらい
あれでかいですよね、
は
い、
50倍、
あれでかいわ、
50倍
いや、店の名前言うと失礼だと思ってグッとかましたっつって、はい、
あれうまいよな、
おうまいで、種類が多いから、
そうそうそう、
あれ30代ぐらいかな、なんか雑誌で知って興奮して買いに来ましたもんね、
う
ん、
俺も取材、もう取材にそこ行って、はい、それでそこでうまいって言うんで、支店が目黒にあって、俺そこに買いに行ったことあるから、
あ、目黒でも買えるんだ、うん、行きましたよ神楽坂、
なんか、はい、多分そうだ、いい加減な記憶だから、
でもなんかあるかもしれない、うん、あんだけ人気店だから、うん、嬉しいんだよ、上になんか味によってね、はい、いろんな色がついてて、ちょんって、は
い、ね、
いや、いいですね、
父頭温度、
秋の父頭祭り、
父頭祭り、ね、結構
もう入ってますから、ね、忙しいですよ、時間が、
ちょっと時間がない、ね、時間がない、うん、俺たちには時間がない、
時間がない
急げ
急げ
急げ、
冬になっちまう、
冬になっちまう、
うん、冬はね、冬はまたね、なんか考え
て、雪祭りですかね、
雪祭りね、
雪祭り、
いや鎌倉父頭温度ぐらいです
からね、もう鎌倉ですからね、形
父頭、ね、うん、
いいね、鎌倉もね、こう丸く、
そうそうそう、
上に赤い赤色灯みたいな、
赤いね、そう、提灯型つけてね、
交番
で2つ並べてねって、俺たち何話してる
ひどいよ、楽しい、楽しすぎてひどい
青春の名残がね、はい、鼻の骨ないらしいな。
そうなんです。
鼻の頭です。
その話喋ったことないんですよ。
ちらっとね、
全くないんですよ、はいはい。
その仲間が増えたっていう噂を聞いたの、
うん。そうなんです。今までこのお笑い界でお顔の作り的にそうじゃないかなと思ってた方で、ホッシャンさんとか。
ホッシャンそうなの？
はい。蛍原さんとか、
まあ、でも鼻の頭、まあ、骨があるけど先っちょの方まで来てないよな。
だけど私真ん中辺で鼻の骨が終わってそこから全部潰れるんですよ、うん
う
ん、
潰れるね、
だからその
全然今潰してますけどね、人差し指で、
はい、今完全潰してるんですけど、
ぐにゃってなってる、ぐにゃってなってる、
これね、本当に押し方間違えると鼻の穴が、あの、閉じて息ができなくなるぐらい潰れる、
そこまでは潰れないな、はい、俺はな、
そのお二人しか私存じ上げてなかったんですけど、うん、まさかの身近に二人いたんです、うん、
本当に、
うん、オカリナとマヒルです
すごい近くじゃないですか、
すごくないですか、あの頑張れるやとオカリナと私で、うん、割とここのとこずっと一緒に仕事がなんかいろいろ重なって一緒にいて、うん、いたんですけど、一昨日たまたまなんかの話で、うん、私が鼻の骨ないって言ったら、うんうん、オカリナがお、やっぱりって、あさこさんもそうですねって言い出して、
真似ですよね、今の
やっぱあの目鼻れ族っていうのは鼻の骨ないですよねって、
目鼻れ族、
目鼻れ族で、そ、オカリナと私ってやっぱちょっと目が離れてるタイプの顔なんで、 あの顔が遠くないんですよ、うん、
顔が遠くない、
はい、でうわ似てるわそうだわってこの顔鼻ない、うん、骨ないよねっつって2人で潰してたら、うん、あのよしこが寄ってきて、うん、あのまひるもないですよっつって、うん、えっつってまひるの顔もっと可愛いと思ってたんで、うん、思ってなかったけど、うん、あ意外に目離れ族だっつって、うん、おさしてもらったら
目離れ族ってすごい
ことなんかカバーガールの大水さんも鼻の
あ確かにでもあいつはなんか違うな、どっか丸みがないと
ダメです
顔に、
顔に丸みがあって、うん、だって今出た5人遠くなくないですか、私
琴原さんも
星さん、星さん、私オカリナは特に似てて
丸い部分ありますね、
そうそう、でマッヒーも私らよりはシュッとしてるけど丸いじゃない顔が、うん、らないんですよ誰も、家族です、もう家族
もう他人じゃないですね、
鼻骨家族です、鼻骨なし家族、
鼻骨なし家族、
鼻骨なし
だから
温度
そう鼻骨なし温度鼻骨なし3人がぐるぐるぐるぐる回って、
今度は春にやりたいですね、
春かな祝いだな祝い
祝宴で
芽吹いた祝いで
昔はあの腹ほろひれはれっていう言葉が流行ったけどね、
はい、
鼻骨なし鼻みたいな、
わ
なん
か鼻骨なし鼻、意外に言いにくい、鼻骨なし鼻、
鼻骨なし鼻、
だからもともと仲いいのより家族みたいな気持ちになって、今
親近感が2
人のこととっても大切、
うん、
妹のように、
いやもう娘なんだけどね、年的にはね、あ年的にそうでもないかな、はい、
まあでもいろんな特徴になるんだろうな、それだってな、
だからなんかあの、うん、板に激突みたいな、なんかあるじゃないですか、リアクションじゃないですけど、はい、透明のアクリル板にバーンっつった時に、
昔よくやった
道があると思ってたらなくて、
なんだっけ、吉本のね、
はい、
お姉ちゃんが壁にぶつかってたもんね、
島田珠代姉さんとか、
はい
はい、
ベチャーってなる
ね、はい、もう全然古くなくて、私去年、うん、ガラス飛び込んでくださいって仕事で飛び込んだビニールだったっていうのありましたけど、はい、そういう時にまさかの痛みがないんですよ、だから本当はみんな鼻押さえて痛い痛い痛いってリアクションが本当なんでしょうけど、あの受け入れちゃうんで、それを鼻が
クッションが
あるから
暗証剤になる、
はい、だから痛い痛い痛いに絶対ならないっていう、
そうだよね、
はい、
でも俺なんかでもね、別に鼻は全然関係ないんだけど、プールに飛び込んだ時鼻はすらないんだけど、鼻の下のこのあるじゃん、
溝ですか、
そう溝みたいな、
はい、
ここをすったことがあって
痛い、どうやってここすった、
いや分かんない、理由分かんないけど、
鼻水ロード、
うん、鼻水ロードここだけで、そこが思いっきりすったことあって、
痛
っ、なんかこう関係あんのかなとはちょっと思ったけどね、話すらなかったけどね、う
ん、なんで高さ的におかしくないですか、
おかしいんだけど、
ね、ここから来るってすごいですね、
そうなっちゃったんだからしょうがない、
前歯がすごく出てたのかな、なんだろう、
出てね
その瞬間だけ
その瞬間だけガッツって
すごいことですね、
だってここすらなかなかよ
ね、バシャンってぶつか痛いですね、ここ
痛いよ、
弱いとこだしね、
まあ最初はあのむくげのいい話してたんだけど、
父頭から
あっという間の父頭でしたね、
はい、
あっという間の父頭、あの父頭
で鼻骨なし族が、
鼻骨なし族、
はい、
ひどい
終わろうか、そろそろ
本当だ、
ダメだ、
もう20分もこんな話してんの、
そうなんだよ、こんな話ばっかりして、
早いわね、時ってね、
時は早いし
止まらないわ ね、はい、
ね、なんかこうまたあの一物温度みたいなね、
はい、
盛り上がりをどっかで
秋祭りしたいです ね、
秋祭り、ね、そろそろ稲荷寿司を握りたいですね、
稲荷寿司はね握らなくちゃね、
はい、うん、なんか言い方が
稲荷は握らないといけない、
握らないといけないからな、
ね、はい、下から握らないとね、
うわ優しく甘辛く煮てくれよ、
稲荷握り温度も歌ってほしいですね、
うん、忙しい
でもなんか思ったんですけど、うん、稲荷寿司を配るイベントって、うんうんうん、なんかありそうでやってないなって、私、
うん、
あれないっけ、
ね、うん、
あの、うん、お稲荷さんの、うん、
はい、
あのなんていうの、稲荷神社みたいなところで、うん、お揚げさん、
う
ん、
はい、そういうなんか正統派の
や、ね、
ただあの私がグラビア、えぐいグラビアを撮ってた時代は、
えぐいやつ、
なかなかそういうイベントもあればあってもやったのに、
うん、
なかなかやらないですよね、うん、それか、ま
あ、
そ
うそう、ちょっとなんかこうでもそれはなんかあのグラビアとかっていうちょっとお笑いっぽい方にずれちゃうからじゃないの、
なんかファン感謝イベントとかでやってもいいなって思ってたんです、うん、ブルマに、
うんうん、ブルマ、
はい、
ブルマに、
ブルマ姿で稲荷寿司を作るっていう、うんうん、
あ、素手で、はい、素手でそもそも素手で作ってまた配れないしね、
はい、今ね、そうなんですよ。ブルマとすく水だったらどっちがいいですかね。
え、ブルマと何、
いなり寿司握るには、
スクール水着、
ブルマの上は何ですか、
うん、スクール水着怒られたんだろお前だって。
怒られました。でもいなり寿司ぐらいなら怒られないんじゃないか、
ブルマなんか全然怒られない。あ、ブルマでスクール水着でおいなりさん、
はい、
あのちゃんと裏がお稲荷裏返しにしてやってほしいんだけど、
は
い
は
い
は
い、
何言ってんの、何でしたっけ、芸能界のなんか
なんかあるよな、
はい、なんかおつな寿司だっけ、
おつな寿司、
うん、
有名なのありますよね、
う
ん、
そうそう、いつもあの 裏巻きにしてある
やつ、ね、裏返す
やつ、どういう意味なんだっけ、
何でした
っ け
稲荷寿司
聞いたら、あなんですよ、お稲荷さんを芸能界で裏にする
もの、楽屋見舞いみたいな
のに、ね、そうですそうです、
おもてなし的な、
そうそう、
裏があってもおもてなし、
本当に昭和のザ芸能界っていうイメージなんですよ、
は
い、
昔のね、
裏側にしたお稲荷さんを、
なんかあ
る
ん
だ
ろうね、なんかあの繁盛みたいな、なんかそのこけら落としの後これを劇がうまくいきますよって、なんか縁起物って感じですよね、縁起物みたいな、
そうなのよ、なんでこういうの忘れちゃうんだろう、全く思い、一文字も思い出さないもん
ね、はい、全然
はい、はい、今太田さんが一生懸命調べてくれて、
太田さんもう作り方は
次いいですよ、ね、次行きますから調べ
て、お稲荷さんの作り方調べちゃったすいませんね、
レシピに飛んじゃった。じゃあすくみずかブルマか皆さんが決めていただいてね、
そうしましょう、
はい、太田さん、あの次行きましょうか、
いいですか、
すいません、
はい、
え、裏番組を食べる、あ、裏番組を食べるっていう意味合いで、
え、
裏番組を食べる、
裏番組をライバルに打ち勝つ、
ああなるほど、
裏を食べるな、
あ、じゃあ裏を食べるか、
なんかテレビっぽいじゃん、だってそれね、
だからテレビ業界か、まあ、
テレビ業界から来たってことかね、
確かに舞台じゃないのか、う
ん、で舞台はだって裏はそんなにね気にならないもんね、
ライバル劇場、
まあ、あんまりそれ気はしないよね、
番組裏って表現番組だもんね、勉強になりました、
はい、わかりました、
ありがとうございました、
裏かぶり、
うん、
なんか音が違うんだよな、一個
はい、太田さん、
はい、う
ん、
今日はまず日刊スポーツの記事をご紹介します、自民党の菅義偉新総裁の後任となる官房長官に加藤勝信厚生労働大臣が内定いたしました、うん、拉致問題担当も兼務いたします、うん、で今日臨時国会召集ということで、総理指名選挙を経て、うん、菅総理正式誕生ということなんですが、うん、まあ、注目の閣僚人事これから、うん、明らかになる、もう随分、うん、報道されてますけど ね、自民党は昨日臨時総務会で二階俊博幹事長、森山博史国会対策委員長が続投するなどの、党役員人事を発表しまして、総裁選挙で菅さんを支持した5つの派閥から起用される派閥人事となったということなんですけど、うん、菅さんはもともとずっと無派閥で、うん、脱派閥ということを訴えて、今回もその無派閥のまま新しい総裁になったんですけども、人事をするときにもその派閥にとらわれないで、政策に合う人を積極的に登用すると言っていたんですけども、うん、まあ、自民党の主な役員5つその、うん、役職がありまして、で一番大事な幹事長は二階俊博派の二階俊博さん、で2番目の政務調査会長は下村博文さん、これが細田派、うん、で総務会長が佐藤勉さんで、これが麻生派、選挙対策委員長が山口泰明さんで、これが竹下派、うん、そして国会対策委員長が森山博さんで、これ石原派ということなので、うん、菅さんを応援した5つの派閥から5つの役職、うん、1派閥1人ずつ均等に配置されたということで、うん、まあ、派閥均衡型の人事と、うん、役員人事というふうにはなってしまっていると、結果的に、
うん、
でまたそれぞれ年齢の高い、一番若い下村博文さんでも66歳、二階俊博さんは81歳ということで、結構年齢の高い派閥の重鎮がそれぞれ5つの派閥から選ばれていると、
はい、ね、おじいちゃんばっかりですね、
う
ん、
年齢高いですね、
今もう太田さんがおっしゃった通り66歳、81歳、75歳、68歳、71歳、
はい、
これ党の役員の、
そうです、ねね、
人事ですね、うん、いやいやいや
いや
いやいやいや、
ね、お昼ご飯とか、まあ、グルコサミン飲んだりするんですか、
うん、知らないよ
膝が強くなります
から、ね、膝強くなる、あれじゃないの、鎌田先生の推奨するかかと落としみたいなのやってんじゃない
みんなでみんなで、
はい、昼ご飯食べた後、はい、みんなでやりましょうみたいな、ね、あの骨密度を多くしましょうみたいなことやってるかもしれないね。まあでも まあお年寄りが悪いってわけじゃないけども、はい、なんかもうちょっと若い人が入ってほしかったなっていう感じはするよね。それと太田さんに聞きたいんだけど、はい、この役員人事も含めて党のね、大臣ね、これ今の任期で言ったら1年
そうです ね,
ね、
と
この改造したので組閣で1年やるのか、
まあ、1年以内には総選挙がある、わけですからね、はいはい。
まあ、でも菅さんはちょっと総選挙みたいなのはちょっと否定的だったよね。
すぐこのコロナのすぐの解散は、うん、否定的ではありますけど、
うんねうん、いやだからこれどうするのかなと思って、でも、まあ、自民党内では今やっちゃった方が得だみたいな声も
だいぶ高く上がってるみたいですね、
うん、あるわけでしょ、うん
はい。
だけどせっかくこういろんな、ね、大臣を決めてやってすぐあれだと、もうものの1ヶ月もしないうちにもう1回ってことになるわけだよ ね、
はい。
この辺が俺よく分かんないんだけどさ、うん、まあでも1年でできることもあるんじゃないかなって思うんだよね、うん、
1年ありますから ね、
うん、ね、こうで今までのことも含めてね、
はい、
1年でバーってこういろんな提案して、それでその評価を、まあ、1年じゃ短すぎるっていうのかな、その評価を受けてもいいかもしれないなと思うんだけどな、うんうんはい。あとは組閣内閣 の、 あのいろんな大臣の方ですけども、こうまあこちらもなんか新聞では女性が2人だけだったね、はい、
そうですね、
入ってきたのは、
上川陽子さんが法務大臣で、うんうん、この方以前も法務大臣をおやりになっていたことがありますね、うんうん、それから橋本聖子オリンピックパラリンピック担当大臣が、うん、再任ということで引き続きその任に当たるという形で女性閣僚は2人ということになりました、
はいはいはい。あの誰が何をどういうふうにやるかは俺はよくわからないんだけど、あの復興担当大臣に平沢克也さんがなったっていうのが、
そうですね、75歳にして初入閣ということ、はいはい。まあ、今申し上げたのは全部あの見通しですけれども、
見通しですね、
はいはい。
でもあれだよね、あのこの方は安倍総理 の、 あの家庭教師だった方
で、そうですね、はい、
家庭教師の方 で、 であのこれはもう噂と聞く、はい、聞いた話だけど、
はい、
安倍さんの頭をなんかこうできなかった時にだね、あのなんていうの、
はい、
物差しでペンペン叩いてたっていう
あら、
うん、それがこの年まで入閣できなかった理由じゃないかって言われてるんだけど
なるほど
噂話ですよね、
噂話です
、噂
ですからね、はい、噂噂、ね、
噂です、はい。まあもうちょっとこれはあの専門家の人にどういう内閣になっていくのかっていうのは聞かなくちゃ、
そうですね、
はい、ちょっとわからないね、はい。ただあれだよね、今まででダメだったところ、まあ、改革するっておっしゃってるわけだから、まあ、過去も振り返ってダメだったところは変えて、
うん、
それからなんかこう IT、 IT?
はいはい、担当大臣もいらっしゃいますよ ね、はい、
うんうん。この方は IT に詳しい、前の方より全然詳しくてみたいな言われ方をしてるんだけど、
うん、
なんかネットの世界ではなんかもう、もうネットの世界ってもっと全然若いんだってね、いろんなことをプログラム、平
井拓也さんが就任する見通しですね、うん、新しい省庁として、うん
はい、デジタル、
デジタルっていうのを作るという菅さんはおっしゃってましたか、
まあ、前の一人かはもう全然詳しいっていう話ですけどね、うん、ただもう IT 業界のこのスピード感っていうのはものすごくて、はい、
うん、
ネットの中ではなんかあのもっと先に進んじゃってるよみたいな話も出てきてるみたいだね。はい、次です、
はい、うん。続いてはですね、東京新聞の記事なんですけれども、うんうん、あの法人税の一部を政策的に減税する租税特別措置というものがあります、はい、
うんうん。
これあの国の政策の目的に沿って特定の業界とか企業への法人税をまあ優遇する制度なんですね、うんうん。まあ、いろんな理由、いろんな事情で特定の業界を優遇する制度、もちろんあの特定の理由なんで時限立法、期限を区切っての立法が原則なんですが、うん、まあ、業界団体の要望を強く受けている与党の圧力で延長が繰り返されていて、どんどんどんどん積み上がっていると いうことなんですね、うんうん、で財務省はその全体の減税額は2018年度で1兆9000億円に上ると試算試みの計算をしております、うん、で安倍政権は法人税の実効税率を 34% 台だったものを 29% 台に引き下げているので、うん、そもそも企業にとって優遇する税制にしているんですけれども、うん、プラス租税特別措置が積み上がっていて企業にとってはだいぶ有利な税制になってる。だからこそ内部留保もずんずん溜まってるっていうことなんですけども、うんうん、この資本金100億円を超える巨大企業が受けた減税額の総額が第二次安倍政権発足以来少なくとも3兆8000億円に上っているということが分かりまして、これ全体の6割を超えているんですね。で企業規模が大きければ大きいほどその租税特別措置の優遇を受ける額が大きくパーセンテージも大きくなっているということなので、だいぶこれ偏ってんじゃないのという声もあるということですね、
は
い。
もともとはね、もともとの理由はあれだよね、よその国のね、こう企業に対する、うん、税収の政策とこう合わない、だから日本企業がダメなんだっていうね、話で始まったんだろうけども、うん、でも、こうして大企業は儲けて、それがトリクルダウン、
そうですね、滴り落ちる、
滴り落ちるっていう意味で。うん、やって、ここまで来たんだけども、まあ、結局トリクルダウンは起きなかったっていう話でね、うん、大きな企業がね稼いで、それが中小企業とかね、そっちの方にどんどん回ってったり、あとは市民に回ってきたりするっていうふうなことは、道半ばっていうのかね、起きてない。このままこの政策を次の政権は続けていくのかなっていうところが気になるね、うん。安倍政権は継承するって言ってるわけだけど、うんうん、これが滴り落ちるような方向に行くのかね、それともそうじゃなくてこのまんまでなっていっちゃうのかなと思って、巷ではもうこのコロナ禍であれだよね、中小企業を始めてもカツカツ、はい、もう、うん、コロナの中で太田さん5万4000人が
そうですね、うん、職を失ってるっていう記事もありましたね、う
ん、5万4000人が仕事を失ってるし、しかもだね、介護職の方には、お金はあんまり回ってなくて、
そうですね、
介護離職する人、介護離職する人、はいはい、して要するに両親が介護で自分が介護しなくちゃいけないからって言って会社を辞めるみたいな人がもう10万人、
そうですね、年間10万人に上るという例がありますね、はい、
こっちの方の政策をもうちょっと充実させてやってほしいなって誰もが思ってると思うね。さあ今日も始めましょう。